リフレーミングって重要ですね。パート2、株式会社アナザーレジェンド稲崎です。
ナビゲーターの北村明子です。リフレーミング重要ですね。また会話の格言きた。
今の無言で謝ってました。
今それ噛んだからでしょ。
噛んだから。なんか分かった、やっぱりね。
分かった。でもうまいことごまかせてた。
そう、
うん、いいと思う。続けましょう。
そのまま放送しよう。
リアルな姿を。
本当何もできないね。最近思うな。まあいいか。
だって、前回リフレーミングについて、うん、まあ、5つ、うん、まあ、ありますよ、とこで、うんうん、1、2、3とね、お話をいただきましたが、ちょっと、軽く、1個目から3個目まで、もう1回、さらっとおさらいしていただいていいですか？
そうですね。
今言っていただけていい
って。うん。まあ、リフレーミングというとね、結構、言い換えが、やっぱり、まあ、皆さん一番ね、頭に来ると思うんですけど、冒頭に来ると思うんですけど、
はい。
うん。まあ、それ以外にもね、大きく分けると、まあ、5つ、いろんな方法、まあ、側面もありますよ、なんていうことで、少し細かいね、お伝えしてましたが、まあ、一つ目にね、肯定的な側面の強調ということですね。まあ、例えば、雨が降ったら、悪い天気ということではなくて、まあ、例えば自分で言うと、兄貴のことを思ってね、農家なので、農作物のことを考えたらね、まあ、よかったな、なるかもしれないと。そして、二番目に課題の再定義ということでね。まあ、問題を見直して、まあ、それが実際にどのような機会や挑戦をもたらすかを考えると、まあ、困難な状況もね、成長とか学びに捉えることができるよ、なんていうことで。そして三つ目に、まあ、選択肢の拡大なんていうことですね。まあ、制限とか、障害に直面したときに、まあ、他の選択肢とかアプローチも考えられますよね、なんていうことでね、お伝えしておりました。
はい。
で、まあ、四つ目なんですけどね。
はい、今日は四つ目、五つ目。
今日は四つ目、五つ目ね。行きましょうね、うん。価値観の再検討っていうと側面もあるかな、というところで。
これ四つ目ですか？
これ四つ目。
うん。
うん。まあ、自分の価値観とか信念を見直してね。
うんうん。
それがその与える影響とか意味を再評価する。
うん、ちょっと難しいぞ。
まあ、新しい価値観を取り入れることで、まあ、より前向きな見方ができるかもしれないよ、なんていうことで。
枠を広げるみたいな感じですかね。
そうですね。
うん。
まあ、仕事なんかだと、こう、まあ、例えばですけど、自分はね、やっぱ仕事しないと家族守れないと思ってるんですけど、ので、
はい、
やっぱり仕事うまくいかなかったらもう仕事最優先にするし、
うん。
うん、まあ、家帰れなくてもしょうがないと。思ってるんですけどね、
はい。
今は結構そうじゃない方も多いですよね。
というと？
家族最優先で、こう、なんていうかな。
うん。
その次仕事みたいなこう感じだったりとか。
あー、プライベート重視。
だったりとか。
うん。
逆に、なんかね。まあ、嫌な思いしてまで仕事しようなんて思いませんなんていう人も。たくさんいらっしゃるしね。
それはそうかもしれない。
ねえ。
うん。
まあ、中には女性が働いてね。
うん。
うん。男性主婦でね。
あー、夫の主婦の方ですね。
ね。っていう方もいらっしゃるしね。
最近、割と時々聞きますよね。
ね。なんで、いろんな方いらっしゃるんで。
うん。
まあ一概に言えないと思うんですけど、まあこの辺なんかもね、価値観、本当再検討しなきゃいけないだろうな、なんていうところも多々ありますね。
でもそれはそれでなんか素敵ですよね。例えば、
ね、
夫婦の形がちょっと以前とは変わってきたというか。
うんうん、そうですね、
うん。
うん。そうそう。例えば上司部下。
はい。
上司部下でやっぱりもう昔はやっぱ縦型社会だったんですけど、今最近だんだんね、横型社会になってきてるじゃないですか。
そうですね。横にしようとしてますよね。
しようとしてますよね。
うん。
だまあ、ここでよくあるのが、その、なんていうんですか、先輩なり上司なりが、
うん。
まあ、いいかと。まあ、じゃあ、仕事をこれやっといてくれと。うん。A、B、C の順番でやってよ、つって。まあ、例えば言ったとして。
はい。
で、はい、わかりましたって、まあ、部下がね。
はい、
うん。C から手をつけるなんていうこともよくあって。
ああ、はい、うん。はい。
まあ、その瞬間もう、 上役はふとし始めるわけですよね。まあ、何やってんのお前みたいな。
うん。
A からやれっつったじゃんみたいなね。
うん。
舐めてんのみたいな。
はい。
いや、舐めてませんよっていうね。
うんうん。
いや、舐めてんだろみたいな。俺が A、A からやれっつったんだから、もうお前、それ言う通りにしないってことは、お前、俺のこと舐めてんだろみたいな話だったりです。よくあると思うんですけどね。これもまあ、その、舐めてる舐めてないじゃないんだよねっていう話だしね。
まあ、A、B、C の内容にもよりますけど。
内容にもよりますけどね。
絶対 A、B、C なのかな。よ しは。
でも部下は、ほら、言うことを聞く聞かない、もう、大切な要素の一つであることは間違いないですけど、まあ、ただ、C には見識があるかもしれないしね、知見がね。だし、好きなことかもしれないしね。
そうですね。
また別の考えがあって、まあ、ABC とは言われたものの、
うん。
C からやった方が、結果的にこうなるだろうなっていうふうに、まあ、本人なりにね、考えがあって取り組んでるかもしれないし。だこの辺っていうのは、まあ、聞いてみないとわかんないですよね。
そうですね。だって ABC っていうふうにやりなさいって言われて C からやったってことは、絶対何かしらの理由があるはずです
あ
ね。
りますよね。
それちゃんと聞かないとですよね。
そうなんですよね。だこれを聞くことから始められるかどうかですよね。
そこは聞こう。
ね。
聞いてほしい、上司。上司聞いて。
ね。まあ、この辺もその価値観の再検討というところにね、こう繋がってくるんじゃないかなと思って。いますね。まあ、これが4つ目でございましたね。で、あと5つ目ですね。まあ、最後。まあ、その感謝の表現ということで。まあ、その困難な状況にも関わらず、その感謝の気持ちを持つ。これ難しいですけどね。困難な状況から学んで、まあ、その成長する機会としてね、感謝することができます。
何に感謝するんだろ
その困難な状況に。
う。困難な状況に感謝か。なるほどね。まあ、機会を与えてくれたっていう感じでしょうかね。
そうでしょうかね。まあでも結構これ、まあそれも一つのリフレーミングだとは思うんですけど。
そうですね。まさしく。
まあでも自分が一番最初によく、ね、よくやるのはね、あるもの数える。これ一番最初にやりますね。まあちょっとこの感謝の表現に合ってるかどうかあれだけど。まあほら、やっぱね、大概の困難な状況ってまあ、何いろいろと駆使してね、乗り越えなきゃいけないわけなので。まあ、内容にもよりますけどね。使う部位ってあるじゃないですか。まあ、例えばパソコン仕事だったら、いや、まあ、そうは言ってもね、目が見えるし、キーボード打てるしね。それがなかった、ないことを考えればね、手が動かないこととか、目が見えないことを考えれば、あるからこの困難に立ち向かえるな、みたいな、ことを思ったりとか。まあ、肉体労働的なことだったらね。いや、手足動くからね、立ち向かえるわ、みたいな。まあ、そのないもの数えてもしょうがないから、あるもの数える、ことすると、意外にこう、まあ元気に取り組めんじゃないかな、なんて。これ、なかなかリアルに感じることって難しいですけど。
なるほど。困難な状況の時に、いや、今確かに困難な状況だけど、でも自分には、これもある、これもある、これもある。考えてみれば割と恵まれてるんじゃないかっていう解釈ですかね。
そう、っていうふうに思ったりとか。まあ、これがね、まあ、例に出していいかあれだけど、まあ、ウクライナだったらこうはいかないなとかね、っていうこともできるでしょうし、まあ、戦争中だったらね、これ大変だとか。あとなんかまあ、 仕事がすっごい忙しくなってもう嫌になっちゃったりとかした時なんかもう、
うん。
まあ、仕事もらえないよりはいいなとかさ。
ああ、それは、そうですね。
ね。
その通りですね。
とかっていうふうにね、こう、
うん、
あるものを数えると、まあまあ、また元気にね、頑張ることできるなぁなんて思ったりとか。
うん、うん。
うん。まあ、嫁さんなんかもね、
うん、
うちの奥さんなんかも、まあ、年がら年中ギャンギャン怒られたりとかね、冷たい視線だったりしますけどね。
え、さっきそれは稲月さんに対して、
そうそうそうそう。
怒ってるんだ。
そう。だけど、私しか言わないんだっていうね。
ありがとう。大事ないですか。
まあ、まあ、そりゃそうだな。確かになと思って。うん。
うん、
まあ、そうやってね、言われることで、こう、自分のこう、歪みだったりとか、
うん、
不条理にこう、気がついたりとかしてね、
うん、
あ、そうか。じゃあ、ちゃんとしなきゃいけないな、なんて思ったりとかっていうことにこう、つながったりとかするとね、
うん。うん、
まあ、怒られているとこう、嫌になってきたりとかするんですけどね。もうちょっと優しくしてくれてもいいんじゃないとかって思ったりとかね。いろいろあるんだけど。
それは、あれですか？稲月さん、素直に聞くんですか？はい、はい、はいって。
そうですね。3倍返しになって帰ってくるといけないから。そうそう。
素直に従ってらっしゃるわけですね。
素直に従って。今、あれですよ。酒をこう、100日抜こうと思ってて。
そうだ、言ってましたね。
そう、やってんですよね。
続いてます？
あ、続いてますよ。
素晴らしい。
一応ね、30、33日目だったかな？
すごーい、うん。
そう。頑張ってますよ。
一滴も飲まずですか？
その日はね。
あー。
うん。あ、だから、こう、1月1日から、12月31日までのトライアルだから。
あ、そうかそうかそうかそうか。
あ、そうそうそう。
そうだそうだ。
お付き合いとかもあるしね。
そうだ。飲まない日を増やしてるわけですね。
そうそうそう。抜ける日に抜くという。
なるほど。なるほど。いや、
これ結構ね、おすすめですよ。
ああ、そうか。なるほどね。飲まないってこう、禁酒じゃなくって、減らしていくんだね。
そうそうそうそう。
ああ。
で、通し番号をつけていくんですよ。手帳に。
通し番号、はい。
そうすると、通し番号増えるのがまた嬉しいしね。
今何日目ですか？
今32だったか33だったかですけど。
はいはいはい。
うん。まあ今し、ね、まあちょっと遅れ気味だけど。まあちょっと頑張らないとね。
へ
ぇー。まあでもそれなんかも、100日経ったらきっとね、奥さんすごい喜んでくれるんじゃないなんて言うけど、いや、そんな甘いもんじゃないですよ。100日経ったらきっとね、達成したって言ったら残り12月31日は毎日飲むんですかって俺多分必ず言われると思うんだっつって言ってたら。そしたら、この間ちょうど30日過ぎたよって途中報告言ったらね、うん。ちょっとペース早いんじゃないのみたいな。これ何、そのまま、当時はね、月10日だったから。
はい。
うん。10月に達成したら残りの日どうすんのって。いや、まあ、まださ、3分の1の時点で言うのやめてくれるみたいな。
あれだ、10月でもう達成したら、
そうそうそう
11、12は毎日飲む。
そうそうそう。
みたいな。
いや、もちろん付き合いもあるから、ほら、12月は開けとこうとは思うよ。
うん、うん、ね、忘年会もあるしね。
思っていたんだけど、
うん。
早速言われたらちょっとなんかやる気落ちて。
そこはちゃんとモチベーションキープしよう。
いや、だけどこれはあれなんだ、成長する機会として与えていただいてる一言なんだと思ってね。
感謝の気持ちを持とう。
そうそう、感謝の気持ちを持ってね。
5番目のテーマ。
今のうちに折れるんじゃないよっていうね、応援なんだと言い聞かせて。ふーんっていうその冷たい空気に向かって進んでる。
これこそリフレーミングだ。
そうそうそうそう。というね。
いいじゃないですか。でもそうすることで、健康にもなり、時間も有効に使え。
うん。
ね。
そうね。
いいと思います。
まあ、これもね、結局まあ、見てく、ね、良かれ悪かれ、こう、見てくれてる人がいるっていうだけでね、まあ、感謝なんだなと思ってね、あるもの数えようなんて思ってるんですけど。
あるもの数えよう。本当だ。数えよう、そうだ。数えてる、数えてる。
ね。
うん。
まあ、でも、というようにですね、まあ、リフレーミングすごく大事だなと思ってるんですけど、やっぱ自分自身が、やっぱ何を言ってるかによってですね、本当に人生って決まってくるなっていうこと。
うん。
で、自分が言うことを変えると、うん、 変わってくなっていうのは、改めて感じますね。若い時なんてもうすぐ文句言ってたからね。なんだこの野郎みたいな。
言霊ですよね、言霊。
ね。
うん。
そうそうそう。
私も本
なん
当に
か。
言葉が人生を作るっていうのは間違いないと思ってるので、リフレーミングだったり、そのより適切な言葉を使って選んで使うってのはすごい大事なことだと思います。
うんうん。そうですね。
はい。
はい。ということでしたね。
はい。リフレーミングについて5つの側面からね。
はい。
前回から渡って、2回にわたってシリーズでお届けしました。
はい。
はい。
ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
うん、ありがとうございました。